マルコによる福音書第15章の39節から41節。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。また婦人たちも遠くから見守っていた。その中にはマグダラのマリア、小ヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメがいた。この婦人たちはイエスがガリラヤにおられたとき、イエスに従ってきて世話をしていた人々である。なおその他にもイエスと共にエルサレムに登ってきた婦人たちが大勢いた。今週でですね、学校の夏休みもですね、終わりまして、今週はきっと教育委員会がですね、戦々恐々としてるんですね。なぜかっていうと自殺が一番多いですね。もう学校がですね、8月の一番最後から始まるようになってですね、この週に自殺がぐんと増えたんですよね。昔は9月1日以降にですね、多かったんですけど、でそうするとですね、学校がですね、暮らしになってですね、学校に行けない子どもたちっていうのがですね、死を選ぶという、そういう道をですね、もうここ何年もですね、私たち経験してますけど、それを止めることができないという、そういうですね、社会の中に私たちは住んでいます。そう思うとですね、どうやってそのですね、子どもたちにですね、の心にですね、慰めとか平安とかですね、そういうものがですね、与えられるんだろうなと、そういうふうに思ってですね、いろいろですね、考えたりもしています。この前ですね、あるですね、もう大人になった青年がですね、自分も学校に行きたくなくてですね、8月に自殺しようとした話っていうのをですね、この前教会に来てしてくれました。でも踏みとどまったんですね。で、彼がですね、何が踏みとどまった原因は何かっていうとですね、お父さんの一言だったっていうんですね。お父さんがですね、学校に行かなくていいよってですね、そんなに嫌だったら学校に行かなくていいと。でですね、君が学校に行かなくてもお父さんは君のことを育て上げてみせるからね、大丈夫っつって、行かなきゃ行かないで自分の好きなことしていいよって言われて、ほっとしてですね、自分は自殺を思いとどまったんですっつって、そういうふうに言ってます。でそれからですね、お父さんがですね、言ったように、自分は好きなようなことをしてきたんだっつって、でもですね、あの時死ななくてよかったっつって、今はですね、コンピューター会社のですね、プログラマーになってますからですね、それから好きなコンピューターをどんどんやったんでしょうね。でですね、その後にですね、会社に行かないでもできる仕事を自分で見つけたんでしょうね。そう思うとですね、何がですね、どんな一言がその人を救うかわからないんですよね。ただですね、彼にとってみればですね、学校に行かなくてもいいんじゃないっていうお父さんの一言が彼の人生に触れたんでしょうね。彼がそれを一番言ってほしかった言葉だったんだろうなと思います。でイエス様はですね、十字架上におられた時にですね、実はローマの兵隊たちがそこにいます。いろんな人がですね、そこに取り囲んでいますけども、最後までですね、イエス・キリストのですね、足元にいたのはですね、実は百人隊長だったと言います。ある福音書ではですね、脇腹をですね、突き刺したのがですね、多分この百人隊長だったということなんですが、彼はですね、最後に一言言ってます。誠にこの人は神の子であったんですね。実は聖書の中でですね、イエス・キリストが本当に神の子だったっていうのが分かったのは、この百人隊長たった一人だったというのが実は結論になっています。十字架の時、復活の後はですね、みんながそれを信じるわけですけども、十字架上で死んでですね、行くですね、死んでしまったですね、イエス・キリストに対して、この人こそ神の子だったと信仰告白したのはこの百人隊長だけだという、そのことはですね、聖書に何を意味しているかなとも思うのです。彼らはですね、罪人とかですね、蔑まれていた百人隊長でしょう。ローマ人のですね、百人隊長というのは相当嫌われていた存在ですね。しかし彼だけがイエス様は誰であるかが分かった。なぜ彼がですね、最後イエス・キリストがですね、神の子だと分かったか、それは何にも書いてないんですね。ただ彼の人生を通して、このたった一言の信仰告白、それがですね、イエス・キリストが神であるということを私たちに教えてくれた信仰告白の一つになっているという、そういうことを聖書は書いております。 この前ですね、一休さんの話をですね、いろいろと読んでいましてですね、一休さんというのはですね、実在の人物で本当にですね、破壊僧だったというふうに思いますが、それゆえにですね、一休さんの名前を語っていろんな逸話話がですね、たくさん残っています。その中でですね、みんなそれぞれの生き方を考えなさいということなのでしょう。その中にですね、珍しくですね、一休さんが説法するって話がありました。なかなかですね、一休さんが説法することでなかったんでしょう。ですね、一休さんの話を聞けということでですね、多くの人たちが集まってきて、大徳寺に集まってきてですね、今か今かと聞いていた。そしたら一休さんはですね、たった一言喋って帰っていってしまったっていうですね、禅問答みたいなもんですね。で、そのたった一言は何かっていうとですね、らしくしろっていうですね、たったこれだけですね、らしくしろ。これですね、主語がないんですよね。で、何にもないんです、らしくしろ。それらしく生きろっていうことなのかですね、それは自分で考えてですね、それらしく生きろということのかもしれませんし、で、私たちはですね、らしく知るということができない存在なのかもしれないし、らしくするかとこがですね、できないから自分を作り変えようとする、あるがままの自分をですね、なんて言うんでしょうかね、受け入れることができないんですね。そう思うとクリスチャンというのはですね、じゃあ一休禅師のですね、話をするとキリスト者らしく生きなさいということなんでしょう。じゃあそれが一体どんなことかっていうのはやっぱり自分でですね、考えなきゃいけない。しかしですね、ある牧師先生が言いましたですね、私たちはキリストにあってですね、自分は自分自身でいなさいという、そういうことだという、そう思うとですね、キリストにあって自分は自分らしく生きるっていうのはどういうことか。それができたときに、このローマのですね、百人隊長のように、誠にこの人は神の子であったという信仰告白ができるんだろうなと思います。マルコの福音書ではですね、本当にこの人は神の子だったというたった一言で聖書全体を表現しています。イエスが誰であるかというのを教えています。罪人とされていた百人隊長でさえ一言でですね、イエス・キリストのすべてを述べることができた。そのような生き方がですね、できる、そのような生き方をしていくというのがキリスト者らしく生きるということかもしれません。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守って導きを心から感謝いたします。どうかキリストにあって私が私自身で生きることができるように、あなたの御言葉に立つことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、一層信者求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。悩みのうちにある人、絶望に追い込まれている人、また死に直面している方々にはイエス様が共にいて寄り添ってくださいますように、そして御言葉の一つ一つ一言で励まし導いてください。今集会室の解体が始まり、新しい建物を建てようとしております。この計画に主が共にいてくださいますように、関わるすべての工事関係者の上に豊かな主の平安を与えてください。今日も私たちに必要な糧はすべて聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。